青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さん、新年明けましておめでとうございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
明けましておめでとうございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて青木さん、2024年最初の放送となります。
はい、
青木さんは年末年始は何をして？
今年はね、はい、実は私毎年ずっと海外に出ていたり、旅行が多かったんですけれども、今年はね、実は戦う前に勝つシナリオを書くということで、
はい、
実は私自身今一つこう会社で大きな目標を持ってましてですね、その大事な1年になるので、今年はじっくりとプランニングを立て、そして健康管理という意味で全部自分の体のこうメンテナンスをしっかりすると、そういう年末年始をしっかりと今年は過ごしてました。
なるほど、はい、日本でゆっくりと。
そう、今年はちょっと地味めに、ね、はい、過ごしました。
全然地味なんかじゃないですよ、はい、この1年頑張るための体力とかメンテナンスを。
そうですね、
はい、
そうです、はい、
ちなみに2024年青木さんはどんな1年にしたいなってお考えですか？
そうですね、やっぱり毎年前年をもちろんクリアしてきてるんですけれども、会社としてもですね、当然私なりに今目指している、40期、あえてね、このリスナーの方にこれを言ってもあまりどんな風に受け止められるか分かりませんけど、私なりにやっぱりこう100億企業を実現したいというのがあるので、グループ100億円というのが一つの売り上げで目標としてるんですけれども、それをやっぱりしっかりとホップステップジャンプでも37期になりましたから、あと3年でそれを実現していく。そのためには、まず事業をしっかりと今年はですね、いよいよ、そして事業承継、私のもう年齢になってくると次にこの会社をバトンタッチしなければならないステージに入ってるんですね。それの仕上げをしっかりとこの3年でするという、とても大事な1年だと思っています。
なるほど、そのホップの部分ですね。
はい、はい、そうです。
ということで青木さんの抱負を伺ったところで、
はい、
新年最初の放送はですね、リスナーの皆さんからいただいたメッセージを時間の許す限りたっぷりとご紹介したいと思います。
はい、
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まず最初、千葉県、ラジオネーム青い雲さんからです。すごい、青い空でもなく白い雲でもなく青い雲さんなんですね。
見たことないよ、これ。でもそんなのあるの？
すごいね、青い雲ちょっと探してみたいですね。
もう探したいね。
すいません、突っ込んじゃいました、さて入りましょう、たくさんの経営者と出会う機会があって、その中で今の組織では自分の可能性が 100% 活かせないと感じ、3年後に起業することにしました、分野としては今やっている仕事とは全く別分野の学童保育をやってみたいと思っています。青木社長の経験談から全くの別分野で起業することをどう思いますか？また3年間をどう過ごしていけばいいか、アドバイスをいただければと思います、といただきました、
なるほど、
3年後に起業する、
なるほどね、
はい、
私も起業家ですよね、37年前に、事業を起こしたんですけど、正直ね、私今まで本当に多くの方の目標達成の支援をしてきましたけれども、意欲と能力って違うんですよ、それで一番大事なのは、意欲はすごく尊いんですけど、物事を成し遂げるには 能力というのがどうしても必要です。ですから、ちょっとこの方の場合、その自分の人生ライフデザインをしっかり描いているのかどうかっていうことですよね、というのは独立して一番最初になくなるのが時間です。次はお金です。そしてともかく自分自身が本当にその仕事で責任を果たせるかどうかということを考えなければいけない。だからまず学童保育という仕事はどういう仕事なのか、そしてどういう人が成功しているのか、まず学童保育で成功している人の研究、成功している会社、その成功している実の研究をしなければいけない。で、3年間は準備期間ですから、まずその学童保育ので求められる主要なその知識や能力というものをしっかりと明確に定義化して、それを自分が今の会社で体得できるかどうかということです。でもし体得できないんであれば、場合によってはいつか離職するんであれば、かえって離職する人がずるずるといい加減な気持ちで勤められるのも経営者としては迷惑な話ですから、率直に話をして、その学童保育の分野で成功している会社に私は入った方がいいと思いますね。そしてそこで3年間、もう起業する前に起業したつもりで365日、もうそこまで働かなくてもいいと言われるほど働き者であってほしいんですよ、その新しく入った会社では。そしてその会社で3年間で過去最高の転職者としての優秀な成績を収めたという伝説を残してほしいんです。そしたらそれを私は独立のパスポートと認めます。よくね、その意欲で独立するんですけど、まず成功しません。あのね、どんなにね根性があっても関係ないんです。私の持論は努力よりも正しい選択を優先すると。だから資質かける環境かける本人の選択というね、この人の一生っていうのはこの掛け算で、私はこれ自分が考えたことなんですけど、資質かける環境かける本人の選択なので、この学童保育ということ、これもっと言ったら子どもたち相手にするわけですから、成功タイプの人じゃないとですね、いろんな問題抱えて悩みを持ったね先生にね指導されたらたまったもんじゃないので、ですからまずはね、そういう意味で自分がその資格があるかどうかをまずチェックするところから私は入った方がいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと辛口かな、
いやでもその熱い思いが、
そう、あの損得でね独立はあんまりしない方がいい、きっとでもねこの分野を選ぶ方ですから、そういう損得の人ではないと私はきっと思いますけどね、は
い、いやでも伝説というのが結構刺さりました。
大事なことです。
はい、さあ続いてまいりましょう。東京都のラジオネーム、あつしさんからです。毎度毎度ゲストの方が豪華で、しかも活躍されているジャンルも様々で、なおかつ皆様青木さんのご友人ということで、青木さんの人脈の広さにとても驚いています。はい、私も人脈を広げていきたいのですが、青木さんはどのように人脈を広げられたのですかと、いただきました。いや本当ですよ ね青木さん、
いや
交流が、
あのね、これすごく、はい、面白い質問というかすごく大事な質問ですね。あのね、若い時ね、僕人脈広げたくてね、いっぱいいろんなとこに出歩いて名刺を配った時代があるんですよ。でもね、その頃交換した人ってね、ほとんどあまり生きてないんですよ。ところが自分の仕事に打ち込んで深掘りして、その道で卓越すると、一筋の道を生きていくと、一筋の道を生きている人と出会うんですよ。そしてその人とは共感するんですね。それで深い付き合いができます。だから面白いのは、今実は私本当に親しく付き合っている人でも、若い時の幼馴染とかじゃないんですよね。社会に出て 一生懸命努力してあるステージになってからできた友達、その友達はお互い分かり合うんですよ。でも失うものがあるので裏切らないですよね、はい、やっぱり信用信頼というものをすごく大事にするので筋を通すとか、だからなんていうのかな、まずね卓越すること、自分の分野で、そして身近な人から大切にしていくことです。インサイドアウトの生き方をすることをお勧めします。まず自己の確立、次は自分の身近な人を大切にして、そして職場においてもどの分野においてもともかく周りの人からなくてはならない人と、あのねこれ昔若い時に私は PF ドラッカーという人の言葉に出会ったんですね。PF ドラッカーが12歳だった頃に牧師に言われたそうなんです。君は何によって将来覚えられたいのかと、何によって君は人の記憶に残りたいのかと、その時にドラッカー氏はですね答えられなかったそうです。そしたら牧師は言ったそうです。今君はまだ答えられなくていいと、まだ10代だと、でも将来50歳になった時にこの問いに明確な答えを自分が持ってなければ君は自分の人生を無駄に過ごしたことになると。で私は実はこの言葉、実は多くのいろんな良い言葉に支えられてるんですけれども、この言葉は僕はすごいインパクトがあったんですよ。だから僕はやっぱりそれで自分自身がセールスマンの時代ですね、いつも自分に問いかけてきた問いかけがあるんです。もし自分と同じセールスマンばかりだったとしたらこの会社は一体どうなるんだろう、大発展するというセールスマンでした。でセールスマネージャーに最年少でなった時に同じ質問を投げかけました。もし自分と同じセールスマネージャーばかりだとしたらこの会社は一体どうなるんだろう、すごい発展するというセールスマネージャーだったんです。でコンサルタントになりましたよね、研修系の会社で。で自分と同じコンサルタントばかりだとしたらこの会社は一体どうなるんだろう、大発展するというコンサルタント。で経営者になりましたよね、自分に問いかけました。もし自分と同じ経営者ばかりだとしたらこの国家は一体どうなるんだろう、今7割の経営者が赤字ですよ。教練修練鍛錬、自己開発が足りないんです。それで国のせいにしたり、ね、岸田さんのせいにしたり、もうともかく多責にしてるんですよ。社員がもっと働いてくれたら会社は儲かるのにとか、お前の心構えが悪いんだろうと、いや本当にそうなんです。だから一番何が大事かっていうと自己の確立です。そしてね人を大切にしていくとね、その大切にしている人が良い友達を紹介してくれます。でこの友達の輪が広がって今の人脈になりました。だから僕は能力開発のプロです。セールス、セールスマネジメント、パーソナルデベロップメント、私は本当に社会に出た時に社会の一番のまさに一行員からスタートしまして、まあ、能力開発をしてきました。ですから自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとバイブルにはあるんですよ、ね、また何事でも人々からしてほしいと望む通りのことを他の人々にもそのようにせよ、新約聖書のねマタイ伝7章12節の言葉、この黄金律を実行していったら必ず人脈ができます。一番大事なことは大切なことを大切にすること、目先の損得ではなくて本当に自分に縁ある人を大切にすること、そして人から必要とされ求められる人間になれば必ず友達の輪が広がっていきます。はい、
まずは自分の分野で卓越する。
そうです。
そこから広がっていく。
はい、あと勉強ですね、はい、吉田松陰先生は立志、読書、そして卓有という3つを教えてくれました。志を持つこと、ね、そして本をたくさん読む、やっぱり良書に触れる、うん、今はまあいろいろインターネットとかいろんな情報を得られますけど、はい、私だからあまりですね、なんだろう、正直ね、私はねテレビって1年間にね何時間も見ないんですよ。だから読書はよくします。それから卓友ですよね、この人は価値があるなっていう人とはより深い付き合いをしていきます。あとは喜んでもらいたいので、もうともかく僕はね、こう話をしてるじゃないですか、はい、と何かこう課題を聞くと、はい、そのこの人の課題解決、問題解決に対して、あの人紹介してあげようと思ってその場で電話してしまうタイプです。だからそうやって周りの人がみんな喜んでくれるので、その喜びの輪が広がっていくと人脈が広がる。はい、
で好きな人と好きな人がつながるのもまた嬉しいですね。
嬉しいね、はい、そういうことです。
はい、さあ続いてまいりましょう、はい、神奈川県のラジオネームさんまの塩焼きさんからです。30歳男性の方ですね、うん、はい、青木さんが TPO や年齢に合わせた服装を意識し始めたのはいつ頃でしたか。スーツを着る仕事ではないのですが、年齢を重ねたこともあり、少し大人なアイテムを身につけた方がいいのかなと思っています。財布、靴、時計、名刺入れなど、うん、まずはどれから手をつけるべきですかといただきました。
なるほど、
はい、はい、大人を意識してるんですね。
なるほど、
はい、
私はね、はい、若い時からね、おしゃれでした。
お、はい、
はい
はい、
自分自身ね、トップセールスになる前にトップセールスマンだったんですね。つまりトップセールスマンになるという自分のその目標に対してふさわしい自分でありたいと思ったので、例えばボールペンでもなんかこうかじったようなね、安いボールペンとかでね、お客様のところに契約とかしちゃダメなんですよ。だから3,000円も出せばクロスのボールペンとかちょっと良いものを手にできますよね。だから今このお財布、靴、時計、名刺ってもし順番を入れるとしたら、まず私はね、靴はね、なんだろう、そんな高価なものじゃなくてもいいけれども、はい、毎日磨くこと、
磨く、
はい、綺麗にすること。あのね、実はお金持ちになればなるほど足元見ます。余裕が出てくると必ず高価な靴を履いてます。でやっぱりこの足元が汚い人っていうのは、そのなんていうのかな、やっぱり大事にしてないですね、あの人生を。僕はだから靴ってすごく大事にします。あとこの順番で言うなら名刺入れでしょうね。お客様の前で名刺を出すわけですから、そんなよれよれの名刺入れじゃ良くないじゃないですか。だから私の名刺入れも、
ね、はいはい、どんな名刺入れなんですか。
きちっとしてるでしょ。
お、黒の綺麗な、
綺麗でしょ、
はい、
だから私はこれもね、ちゃんとあれですよ、オイルを塗ってピカピカにしてんですよ。
だからそんなツヤツヤなんですね。
そう、ツヤツヤなんですよ、はい、
手入れがすごいですね。
手入れをしっかりしてる、ね、なるほど。そして、まあ、お財布ってあんまり人に見せるもんじゃないので、これはまあ良しにして、まあ、時計もですね、はい、まあ、私は若い時からやっぱり男性ってね、時計と車とどうでしょう、それぐらいじゃないかな、ちょっと自分がおしゃれするって言っても、あの、はい、最終的にね、こう贅沢をするとしても、もうスーツにしてもそうですし、身づくりをきちっとして、やっぱり自分のアピアランス、第一印象、歩く自分はテンポなんだと、一流のテンポとして人に接していく方が相手からもやっぱりある、ちゃんと敬意を持って接してもらえますから大事じゃないかなと思います。靴、
はい、
名刺入れ、時計、そして最後は財布、
ね、その順番、
はい、で、あの財布はね、黄色い財布持っても金持ちになりませんあれはただ色が黄色なだけです
そういうね、噂もね
はいはい、
あのとりあえず私は青木さんが帰られるまで靴を見せませんちょっと汚いスニーカーできてしまいました
大丈夫大丈夫、そういう時もある、
隠します、
はい、完璧完全はないので大丈夫ですよ
、はい、ありがとうございます。では続いて東京都ラジオネームがっちゃんさんからです。 会社に求められる人間になりたいと考えています、うん、自分が社会において価値の高い人材になるためには何をすべきだと思いますか。青木さんのような人材価値の高い人間になりたいですと、うん、はい、いただきました。人材価値の高い人って、うん、なるほどね、どんな方なんですか。
あのね、シンプルにね、この神の目から見たらね、人間はみんな平等なんですよ。でも資本主義社会の中では経済的価値を生み出せる人はそれだけ価値があると見られるわけです。だからその人の価値というものは誰に決められるかなんですよね。だからまあ本当に分かりやすい話が、お金を持ってるからといって価値があるとは限らないです。一番何が大事かっていうとね、その職業で卓越することです。まず社会性のある仕事に就くことと、基本的には自分の周りの人に対して必要とされる人間になりたいと、そういう志を持つことでしょうね。まあでもね、これも年齢的なものもあるんですよ。私は若い時にマネー、メダル、やっぱり貧乏な家庭で出発しましたから、最初は衣食足りて礼節を知る、だからその方はその方でいいんですけれども、僕はやっぱりね、まずメダルに焦点を当てましたね。記録、卓越、そしてやっぱり豊かになりたいと思いました。で、ある時にこの経済的にも豊かにある程度なり、問題解決ができるようになった時に、やっぱりミッションが見つかったんです。これ4つの M なんですよね。マネー、メダル、ね、ミッション、最後はメッセージなんですよ。今私は伝えたいことがあるんです。人はいつからでもどこからでも良くなれる、諦めない、人生に終わりはない、ともかく良質な情報との出会いは人生を根本から変える時がある。この思いから私はこの人材教育の会社を経営をしてますし、出版社も経営してますし、自分のやっている仕事というのは情報伝達であり、技術の体得習得に対するサポートなんですよね。だから別に自分が偉くなろうと思ったわけでもないし、ただね、正直価値を決めるのは自分じゃなくて周りの人ですよね。だから人の役に立てる人間になっていれば、ラーメン屋さんでもやるなら僕は日本一のラーメン屋になると思うんですよ。大工なっても神田家系は絶対に日本一だとか、絶対。だから職人、コアにあるのはね、職人的なこだわりでしょうね。それを大きく育てていって、今企業体になって、まあ、200名ほどの会社の社長になったと。だからコアにあるものは多分僕は職人気質なんじゃないかと思いますね。
うん、自分が誇れる何かを作る、
そう、
そのくらい磨いていくってことですね。
打ち込む、
はあ、すごい、
うん。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
2024年新年最初の放送となりました、ね、リスナーの皆さんからお便りたくさんご紹介しましたね。青木さん、いかがでしたか。
いや、嬉しいですね、はい、なんかすごく皆さん真剣に聞いてくれてるんだなと、はい、なんかね、質問の内容、こうリスナーさんのこの質問の内容を聞くと本当に本気で聞いてくれてるんだなと、すごく嬉しく思いました。今年もよろしくお願いします。
皆さんの熱い思いも、ね、伝わってきますよね、
はい、
はい。で、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひ皆様たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。 最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。今年も最高最善最良の一年にしましょう。皆さんよろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。